聞きいただきありがとうございます。プレプリドンドンマス RA です。2026年8月14日のマス RA カテゴリから厳選した8本の論文をお届けします。1本目はルーズベハズラットさん、ファンファンリさん、プロミットムカジーさんによるサムモアタレンツオブザタレンティドモノイドオブアハイヤーランクグラフ、高ランクグラフのタレンテッドモノイドのさらなる才能です。この論文では高ランクグラフという複雑な構造を持つ代数形においてタレンテッドモノイドという不変量がどこまで構造を判別できるかを探っています。具体的には組ジャンパスク代数などの性質をこのモノイドがどれくらい正確に捉えられるかという点に注目しています。面白いのはグラフの中にあるループに外へ出る道があるかどうかという幾何学的な情報をモノイド上の分作用という代数的な仕組みで判定できることを示した点です。単なる計算上の道具ではなくグラフの形を透視しているような感覚になりますね。さらに代数が純粋無限単純であるための条件を導き出したり高次元ならではの新しい条件を導入して交差積になるための判定基準を明らかにしています。特に一次元のグラフ理論では通用しない高ランクグラフ特有の柔軟な性質が示されており、次元が上がることによる構造の変化が鮮やかに描き出されています。2本目はフセボロド・グバレフさんによるインジェクティブロタバクスターオペレーターズオブウェイト1オン F X 多項式感情の重み1の短射的なロタバクスター演算子です。この論文では多項式間における重み1の短射的なロタバクスター演算子を完全に分類しています。ロタバクスター演算子は変動理論の代数的な基礎となる特別な等式を満たす線形写像のことです。これまで重みが0の場合の分類は済んでいたのですが、0以外の重みのケースは未解決のままでした。著者は体の表数によって結果が変わる点に着目して分析を進めています。まずある導出演算子が単射でない場合は全ての要素をゼロに移す自明な演算子しか存在しないことを証明しました。一方で演算子とその導出写像が共に単射である場合は表数がゼロの体でしか起こり得ないことを明らかにしています。結果として正表数の体では自明な演算子しか存在しませんが、表数ゼロの体では自明なものに加えてハウルハバータ公式を用いて定義される特殊な演算子が存在することが分かりました。証明の過程で人工知能のアリストテレスを活用したという点には現代的な研究スタイルが反映されていて面白いですね。これであらゆる重みにおける単射的な演算子の分類がついに完結したことになります。3本目はバレンティン・ハブロベクさんによるインテジャー・バルイド・ポリノミオルズ・オーバー・ストラクチュラル・マトリックス・リングス構造行列感情の整数値多項式です。この論文では構造行列感という行列の成分が特定の順序に従ってのみ非ゼロになるような特殊な行列感における整数値多項式と零多項式について研究しています。この構造行列感はフル行列感や上三角行列感をどちらも包含するとても汎用的な枠組みなんですね。非可観な世界では通常の代入順同型が存在しないため整数値多項式同士を掛け合わせても結果が整数値になるとは限りません。そこが非常に厄介なところです。そこで著者は行列係数を持つ多項式を行列として捉え、その成分をスカラー係数の多項式として分析するというアプローチを取りました。特に行列を単数と特定の対角行列の和に分解するというテクニックを使ってこの問題に正面から挑んでいます。結果として任意の前順序において整数値多項式の集合が間を形成することや零多項式の集合が両側イデアルになることを証明しました。これまでフル行列感や上三角行列感に限定されていた定理を より広いクラスの非可換代数へと拡張した点に研究としての大きな価値があります。抽象的な行列の構造から具体的な多項式の条件を導き出した流れは見事だと思います。4本目はバレンティン・ハブロベクさんによるナル・ポリノミオルズ・オーバー・アフィニテリング・ニード・ノット・フォーム・ア・ツー・シッティド・イデアル、有限環状の0多項式が必ずしも両側イデアルを形成するとは限らないことです。この論文は一見すると当たり前に思える性質が実は成り立たない例を提示した非常にエキサイティングな内容です。具体的には有限環の上で関数として常にゼロになる多項式、いわゆる0多項式の集合について考えています。これまでこの集合は常に両側イデアルになるというウェルナーさんの予想がありました。しかしハブロベクさんはこの予想が間違っていることを示す具体的な有限環の例を構築して見事に反例を提示したのです。数学の世界では当たり前だと思っていた常識がたった一つの例で覆される瞬間が一番刺激的ですよね。この研究によって有限環における多項式間の構造について私たちが持っていた認識を修正する必要があることが分かりました。単純な設定から予想外の結果が導き出される点に研究者の執念のようなものを感じます。5本目はフセボ・ロドグバレフさんによるシンプルダブルライアルゲブラスオンザローランポリノミアルスペース、ローラン多項式空間上の単純ダブルリー代数です。この論文ではローラン多項式という空間を使って単純なダブルリー代数を構築しています。ダブルリー代数というのはダブルブラケットという特別な演算を持つベクトル空間のことで、特定の対称性やヤコビ高等式を満たす必要があります。実はこれまで有限次元の世界では重みがゼロであってもそうでなくても単純なダブルリー代数は存在しないことが分かっていました。そこで著者は無限次元という広い視点に立ってこれまで誰も見つけられなかった具体例を探したわけです。具体的には変数の差を利用した数式からダブルブラケットを定義し、それが代数的な条件をしっかり満たしていることを証明しました。特に重みがゼロではない場合に単純な構造が作れることを示したのはこの分野の空白を埋める大きな成果だと思います。証明の過程でサポート幅という概念を使ってイデアルが空間全体に広がることを導き出す手法には非常に緻密な戦略が感じられますね。さらにこれらの抽象的な演算を行列代数に関連した具体的な演算子として実現させた点も実用的で面白いアプローチだと思います。6本目はmas.co からのクロス投稿でブラント・モルナーさんによるザ・トロピカル・アルゲブラ・オブ・バイナリー・ツリー・ハイと二分儀の高さのトロピカル代数です。この論文では二分儀の高さを再帰的に計算することに基づいた非結合的な代数形である高さ代数というものを導入しています。ラベル付きの根付き二分儀を計算したときにどのような情報が生き残るのかを突き止めることが目的です。著者は各ラベルが木の中でどれだけ深いところにあるかを示す深さプロファイルというベクトルを開発しました。ここが面白いところで重み付きの葉の深さに関する公式を使うことで木の評価結果がこのプロファイルだけで決まることを証明しています。さらに単一の木による単項式の場合は二進クラフトの不等式を満たす必要がありますが、複数の木を合わせた多項式にするとこの制約が消えてあらゆるベクトルが実現できるようになります。最終的に複雑な木の幾何学的構造がマックスプラス線形形式に変換されることを示しており、木の多項式に完全な標準形を与えています。複雑な構造をシンプルな線形形式に落とし込むというアプローチには非常に鮮やかな合理性を感じますね。7本目はユフェンペイさんとユンヘシェンさんによるフロムライラインハートアルゲブラス 2F マニフォールドアルゲブラス D リネハート代数から F 多様体代数へです。この論文では D 代数則の代数的な対応物である D リネハート代数から F 多様体代数を構築する方法を提案しています。もともとこの構成で得られる構造は常にポアソン代数になると考えられていたのですが、著者たちはそこに疑問を持ちました。実際に詳しく解析したところ、一般にはポアソン代数にはならないということを証明しています。過去の文献にあった主張を丁寧に訂正する姿勢には研究者としての誠実さを感じますね。具体的には可感代数と可群からなるリー・リネハート代数に対し、その直和の上に特別な積と半直積のリー括弧を定義しています。ここで鍵となるのが、括弧が積の微分であることからどれだけ外れているかを測るライプニッツ演算子という概念です。この演算子のトレースを取ると、なんとアンカーと呼ばれる構造が復元できるという面白い結果も導き出しています。多項式微分代数などの具体例を用いて、 F 多様体代数にはなるけれどポアソン代数にはならないケースを明確に示しており、非常に説得力のある構成になっています。最後はマス RT からのクロス投稿で、ケビン・クーランビエさんとアレクサンダー・シャーマンさんによるアブゾルートリーフラットアルゲブラスインテンソルカテゴリーズテンソル圏における絶対平坦代数です。この論文ではテンソル圏という枠組みの中で半単純代数やアルティン単純代数、そして絶対平坦代数という3つの概念がどのような関係にあるのかを探っています。普通の対乗の観論ではこれらは互いに同じことを意味しますが、果たしてより一般的なテンソル圏でもそう言えるのかという疑問から研究が始まりました。結果として成長速度が緩やかな対称テンソル圏であれば、これらの概念は一致することが分かりました。一方で成長速度が超指数関数的に速い圏では、これらが一致しなくなるという判例も見つかっています。成長速度という一見すると代数的な構造とは無関係に見える要素が、代数の基本的な性質を左右している点に非常に鋭い洞察を感じますね。またこの研究を通じて田中健の中立性に関するドリーニュの定理を一般化したり、胃の空間は有限次元なのに対象の長さが無限になるという不思議な対象テンソル圏の例を提示したりしています。圏論的な視点から代数構造を捉え直す非常にダイナミックな展開の論文でした。さてさて、今回は高ランクグラフからロタ・バクスター演算子、構造行列感、ダブルリー代数、そしてトロピカル代数やテンソル圏まで非常に深くて刺激的な世界を旅してきました。こうした数学的なつながりを探求するのは本当にワクワクしますね。それでは次回もどうぞお楽しみに。